まっこと人物辞典
第461ページです。
今日は奈良県天川村にあります大橋茶屋の代表小屋俊則さんです。小屋さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週天川行ってきたんですよ、
はい、おっしゃってましたね、
うん、で天川の一番上流に泥川湯とかあるんですけども、はい、大峰山の登り口ね、
うん、
でその登り口のとこにある茶店と大きな駐車場と、今まで観光バスでね10回以上私行きましたけどね、はい、今回すごい扱いが違うかったんです。
どういうことですか？
すごいサービスが良くて本当にそれで
ねもう
もうお店の人に話しかけずにおれんかったんですよ、
うん、
それでお話伺ったのがこの小屋さん、
じゃあ小屋さんとは、田辺先生はその時が初めてやったんですか？
はい、初めてです。ね、
あ、でも先生今まで天川村何度も行ってらっしゃいますけど、
あの小屋さんご自身がこの大橋茶屋を引き受けられたのがいつからでした？
去年の3月です ね、
2021年の3月。
じゃコロナが始まって私行ってない。
あ、
ね、そうだ、初めてコロナの中で、
だからか、
はい、
へえ。じゃあ大橋茶屋というお店はずっとあるんですか？あったんですか？
ね、大橋茶屋っていうお店は多分僕が生まれる前からあって
へ
その大峰さんに来る、まあ、行者さん、修行、うん、山伏さんらを出迎えるところやったんですよ。
なるほど、
はい、でそれで、茶屋自体の持ち物が泥川の財産区っていうところで、そこから曲がりしてる感じですね。
へ、
財産区というのは全国にあってね、その昔の集落の共有財産、山とか池とか水路とか、うん、それを管理する団体なんで、
はいはいはい、
だから泥川の地区の、だからまあ昔で言うと泥川の村ですわね。
そうですね、
うん、
でそこでどうしてその小屋さんが
この去年の3月から
引き受けられることになったんです？
うん、ですね、はい、まあ僕その大峰さんっていう、
はい、
その山の上にその日本で一番高いところにある木造建築のお寺があるんですよ。
大峰山寺、
はい、大峰山寺、
ね、
それが、昭和の平成の大改修で、はい、うちの親父もその大工として入ってたんですよ。
はあ、はあ、はあ、
小屋さんご自身も建築家なんですね。
はい、僕もあの地元で親父と一緒に大工してるんですけど、
うん、
その会社が小屋建築さん。
はい、そうです。
ですね。
はい、で僕もその0歳の時からおぶられて、
はい、
その大峰山寺にお参りしてて、
へえ。
で、あの、その宿坊があるんですけど、宿坊におじさんとかがおって、
はい、うん、うん、おじさんっていうのはその親戚のおじさんということではなくて、
そうそう、親戚のおじさん、お母さんのお兄さんみたいな人がおって、うんうんうんうん、なぜかその山に登るとあの500円お小遣いもらった
うんうん、うん、
それでめっちゃ好きになったんですよね、まあ、子供の時に
山に登るのが、
そう、
その
山に
お寺が、
お寺に行くのが、
お小遣いもらいに行くのが、
うん
うん、はい、でそれで、まあ、ずっとやってで、
うん、
ずっと登って僕も大工になって、はい、上でいろいろ仕事もさせてもらって、
はい、
うん、やっぱその泥川がもう人手がおらんで、そのおじいちゃんおばあちゃんらがもうしんどそうに茶屋を経営してたんで、
うん、
じゃあ僕やりますって。
だからその本業の建築屋さんとは別にやってられるわけですね、これ、
はい、
じゃ建築のお仕事もされつつ、
はい、
小屋の管理もされつつ、
泥川のあたりがね、もう紀伊山、紀伊半島のど真ん中で、
うん、
林業の中心やしね、木工も盛んやし、でそんな技術者の一人やということですよ。
へえ、
そうなんですよ。
まあ、でもそういうね、こうところだからこその苦労もいっぱいあるんじゃないかなと思うんですけど、
あの小屋さんとあのご一緒に、
うん、
この天下を元気づけよういう若い人たちのグループなんかあるんですか？
まあ、グループっていうか、まあ、地元の商工会であったり、
はい、
観光協会であったり、
うん
うん、そういう人らが、ほんで、僕あの平日仕事を、まあ、現場なんで、
はい、
あの一緒にその茶屋をあのやっとる子があのデスクワークの子で、
うん、
あのパソコンさえあればどこでも仕事できますっていう子にその平日の管理とかを
へ
はい任しとるんですよ。
あ、じゃあもう平日はそちらの方 で小屋さんは土日を担当されるっていう感じ
ですか。そうですね、だから平日もまあその朝まあ僕基本まあ雪がすごく降るところなんで、
ああそっか、
うん、はい、雪降ったらもう茶屋は閉めてるんですけど、雪が溶けたら僕、はい、7時6時ぐらいから茶屋にいて8時ぐらいに現場行って、
え、
うん、でまた夕方の5時半ぐらいに大橋茶屋にその戻ろうかなと、
うわ、
うん、そういう感じで去年やってました、
私先週14日の日の木曜日に行って小屋さんにお会いできたというのはこの日は特別におられたんですか。
ね、うん、このコロナで、
はい、
僕がする前の大橋茶屋って年に50台ぐらいの大型バスが来るんですよ、うん、その業者さんの団体さんを、
うんう
ん、でコロナで初めてコロナになって2台ぐらい去年来たんですけどもコロナで初めて、うん、あの電話で、
うん、
あの大橋茶屋にお伺いさせていただきますっていう電話をもらったんで、
ほうほう、
でそれであもうそ初めて予約来たと思って接待しようと思って、う
ん、あそれで、
はい、
それはどういう団体の方やったんですか。
いや今回行ったのがその銀のステーキという小さい旅行で、
は
い、銀のステーキさんから連絡が行ったんですか。ほな
そうですそうです。
あそうですか、
へ、
はい、だから基本的にはその毎、うん、あの業者さんのお参りとかやったら毎年こう何日にそのバスが来るからっていうのがカレンダーに載っとるんで、
うんうんうんうん、
電話とかもらえないんですけど、
うん、あもうじゃあその業者さんのバスはもういつも毎年決まっているスケジュールやから電話かかってこないですね。そもそも、
うん、で初めての団体さんやから、
うん、
ここはもうあの一緒に働いとる行動一緒にめっちゃ接待しようぜ
で、その一緒に働いたあの時お茶入れてくださった若い男性がそのパソコンで仕事してられる方ですか。
はい、そうなんです。
それで
若い、うん、お二人でされてるんですか。
う
ん、
はい。
どうもね、あのどうもここはそのバスなんかで行って、
うん、
これ以上は行かれへんのです。大宮さんね。
うん、だから車では、う
ん、餃子さんのグループなんかここで車降りて、うん、置いといて、うん、でこう一日上がって降りてくるわけですよ。
うんうんうん、
はい。
で帰り線泥川の温泉でも入って帰るというね。
そうですね。
うん。
それはこの修行をされる方だけなんですか。一般の方ってあんまり来ないんですか。
いや一般の方もねやっぱあの何年か前 の, その山ガールとか山ブームで、
あー、はいはい、
すごくあの一般の登山客が増えてて、逆にコロナ、
うん、
コロナ期間やから一人でその百名山目指してますとか、
は
だから北海道からとかお客さんが来ましたね。
あこの2年の
間で、それはなぜあのレンタカーかなんかでですか。
そう、もうめちゃくちゃすごいのが、
はい、
伊吹山登った後奈良に来て、
うん、
奈良県も2つぐらいその百名山があるんですけど、はい、その1日で両方行くとか、
百名山奈良県もう一つだ、大台ヶ原かどっかですかね、どこでしょ。
うん、大台も百名山なんかな、ちょっと僕わからないんですけど、その、うん、やっぱ三条ヶ岳とあと八橋っていう多分近畿で一番高い、
八橋も大峰の一角ですわ、八橋山。
そうですね、
一、うんうん、日にこう何箇所か登ったみたいな方が来られたってことですか。
そう、それが結構何人もいてて
猛者ですね。
うん、で仕事何してはるんですかって言ったら、まあ、パソコン関係で会社に行けないんで、
あ、なるほど、
仕事してます。
あ、なるほど、テレワークで、はい、もうお休みやし、
はい、だからあのコロナでね本当にあの、はい、人手が途絶えてはマイナス面でありますけど、コロナやから来る人もあると思うんですね。
そうです ね、
そういう人を捕まえればコロナが終わった時には前の人も来るしというね。
そうですね、
うん、
まあ、でもそっか、コロナの前までは団体さんがメインどころだ
ったんですか。うん、団体言ってもその業者さんの団体さんが ね、
うんうん、っていうのは何人ぐらいなんですか。
業者さんの団体さん で、まあ、その業者さんの団体さんもちょっとやっぱその年齢で、
うん、
あのなんていうんですかね、その 人数が少なくなったりしてて、で今せっかくその僕の一緒にやってる子が、まあ、パソコン得意やから、
うん、
あのインスタとかで、
うん、
あの一緒に登りませんかでこう告知とかさせてもらってるんです
よ、ね、なるほど。やっぱり一人やとこう最初はこう迷うし心配っていう方もみんなと一緒やったら、だから詳しい人が一緒やったらね、心強いし、
で、ね、でこのさっき出てきた八橋山いうのは、
うん、
女の人も登れるんですね。あそこ
八橋からは大峰山から八橋って南に行くんですけど、
はい、
その途中で阿弥陀が森っていうところで女人結界門ってあるんですよ、ね、
そうかね、あの他のルートから行くと、
うん、
その大峰山行くあの途中の八橋山いうのは女の人も登れる、
うん、
ところがその大峰山 の, あの中心のとこは女人禁制で、
そうなんですか。で
こ の,
であ
の泥川から登るルートで行くと、この大橋茶屋から300メーターの方ほどのとこに女人結界の門があるんですよ。
結界、はい、そっから入られへんっていう、うんうん
う
ん、
そういうとこなんです。
へえ、そんなん知らんと入ってしまったら、
あ、みんな知ってます、
いやいや、女の人はね。
それで小屋さんご自身がこの2年ほどこういうあの茶店のお仕事もしてられて、なんか思い出深いようなことありましたか。
ね、ちょうどね、宝塚のお客さんなんですけど、
ほれ私もそうです。
ほんまや。
まあ、おじいちゃんなんですけど、
あれ先生じゃないですよね。はい、
去年、うん、僕がそれまで何回かその僕も山とか でおった山の中でおったんですけど、仕事とかで、
うん、
大橋ジャーをし始めて初めてそのおっちゃんと喋ったら、去年、
うん、
500回目やと、
うん、あ、登ったのが来たのが、
はい、しかもその人は一人山伏さんみたいな感じなので、
うんうん、
もう毎週宝塚ぐらいからその大峰まで車で来て、
うん、
もうめっちゃくちゃ僕もテンション上がって、
うん、
500回目の記念ですって言って、僕はあの、なんていうんですか、めちゃくちゃ綺麗なヒノキの板で、
うん、
その500回目記念の、なんていうんですか、あの
盾みたいなやつですかな、
そう、はい、盾みたいなやつを、ね、プレートみたいなプレゼントしました、う
ん、
この小屋さん、その木工の技術があるから、
そうですよね、
作ったものをあの天下のお土産として、あれはなんか賞を取られたんですね。
そうですね、先生に言うたのが、
うん、
ヒノキであのお土産物大賞みたいなやつが村でありまして、
はいはい、
でそれでヒノキを胴彫りしてスマホ立てを作ったんですよ、
うん、それどれぐらいの大きさのものですか。
10センチ角ぐらいの、
ほうほうほう、
で中をくり抜いてメガホンみたいにして、
うん、
で音がちょっと大きく聞こえるやつ、
ちょっとスピーカーっぽくなる、
そう
欲しいでしょ、
いいですね、ヒノキでいい香りしそう、
はい、結構人気はありますよ、ね、
それが天下村のお土産物グランプリを取られて、
大
橋茶屋で売ってます
ね、大橋茶屋でも買える、
うん、
大橋茶屋とあとネットでは多分出してないんで、
ネットでは出してない、
はい、
あれ容器作ってネットで出したら儲かるんちゃうかな。いや、ほんま絶対。
おいくらなんですか。
2300円、
おお、買いやすい、
うん、そないね、
むちゃくちゃ、でもそんなんが小屋さんが全部作らなかった、
いやプラスチックみたいなんで、
あります、
うん、あれをヒノキの木で作ってあるわけ
です。いいですね、なんか、うん、木のぬくもりも感じられて、
うん、
キャンプとかに持って行きたくなる、
あ、絶対
そうですね、
うん、
へえ、そういう、こう小物作りもされてるんですか。
そうですね、なんか、まあ、暇やし。
あんま天下あんまり忙しいこと
ない。あ、ですか、いいですね、その時間がゆっくり流れてる感じが。
そうですね、暇っていうか、なんていうんですか、そのちょっとね、日曜日とかもその結婚してない、今子供いてるんですけど、結婚してない時、うん、日曜日その何もすることがないから、いろんなもん作ってるんですよ、
はい、へえ、そういうスマホ立てとか以外にも
どんなもん作られました。
ね、一応ね、あの 僕の親父がまな板を作ってて、でそれはなんか NHK のええとこっていうやつで紹介されて、
へ
でそれ以外やったら今あのアクリル板を立てる、
はいはいはい、スタンドみたいなもんか、
そうです ね、あのなんかあの、はいはい、要飲食店に行ったら、うんうん、アクリル板 の、 あの、うん、下を木で作ってたり、
うんうんうんうん、
そういうのをちょこちょこ作ってます。
そら料理屋さんなんかやったらええかもしれないね。
そうですね、うん、なんかこう木を使うだけで随分こう雰囲気も変わりますし、うん、無機質なもの
それはやっぱり小屋さんね、コロナの間にそのアクリル板のスタンドをよけ作って儲けとくべきですわ。
そうですね、儲けたいですね、う
ん、あとさっきのスマホ立ては永続的にいけると思いますけどね。
そうですね、はい、なんかこうタブレットとかも立てれたら、うん、いろんな風に使えそうだし、
で今その天下の村おこしみたいなことをずっとやってられるわけですけども、う
ん、はい、
今後の目標みたいなのもありますか。
今後の目標はその一応大峰奥掛堂っていう世界遺産なんですよ、
はい、
で吉野天川、あと和歌山とか下ったら本宮とかあるじゃないですか、
はいはい、
でそういう、まあ、若い子とかで集まって、うん、このなんか山に対してやっていきたいなっていうのが今後の目標ですね。
行者さんの中に若い人たちもありますか。
行者さんの中にありがたいことにすっごい子供連れで来てくれたりする20代30代の人もいてるんで、
そうなんだ、
その思い出作るにその子らには僕300円で10本ぐらい入っとるアイスクリームを渡して1トンですよ。
そういう PR 活動もねしつつ、
はい、いややっぱりねそれはねサービス精神ですよ。僕もその、うん、先週木曜日行った時にともかくね、うん、普通やったら、うん、駐車場にバス止めさせてもらって、
うん、
で終わったらあすみましたって帰るとこを、うん、お茶入れてますからどうぞ言って呼びかけられてね、ほなみんなやっぱりその恩義に感じてなんか買いませんよね。逆にこう言うていいか悪いか分からへんですけど、もう要件買うてもうたから駐車料金は言うて、
あそうなんですか、
うん、あのサービスに感激しましたね。
もうなんかもうそれもこう人情というか、
ね、まだ来ますよそんな絶対。
そうですね、
だから私来月
行くって言ってはりました。
5月の終わりにもう一遍バスで行こう
と。あ本当ですか、うん、
あ来てください、
はいはい、
でまた大橋ジャヤのこのインスタグラムもねされてるという話でしたけども、
そうです、
ね、大橋ジャヤで検索したら出てきますね。
はい、漢字で大橋ジャヤで多分出てくると思います、
はい、大きい橋で大橋ジャヤ、
うん、はい、
その責任者小屋さんは小さいと屋上の奥の本当に小屋という、
はい、
お名前としのりさんです。敏感の瓶と辞典の点、
はい、
ぜひインスタグラムとかね、実際にドライブで宝塚やったら、ね、1時間半から2時間で行けるんですよ。
そうなんですか。
そうですね、それぐらいですね。
道も遅いようにな
って、それは何よりです。
ぜひ訪ねられてね、
はい、
小池さん、あ小屋さんにお会いいただいたらと思います。
はい、
はい、
ということで今日は奈良県天川村にあります大橋ジャヤの代表小屋俊則さんでした。小屋さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
誠
のまっことラジオ。